ラッシュレディオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニソタケミです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、いつもこのオープニングでは私たちの他愛のない話からスタートするんですけれども、はい、今日はですね、いただいたメールをご紹介します。ラジオネームケンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
金曜の深夜にタケミさんとユッキーさんのお声を聞いて20年頑張ってるなと感慨深いですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。私もラジカン時代から、これラジオ関東時代ですね、はい、今のラジオ日本まで聞きながら生活をしていますが、今年72歳になりましたよと。おめでとうございます、
はい、ね、おめでとうございます。そしてありがとうございます、
は
い、
私ケンさんの誕生日知ってるんですよ。
おうおう、
4月1日。
あ、そうなの。
エブリルフールと同じということで、
覚えやすいのは覚えやすいね。
そうなんです、おめでとうございました。でスタートは深夜放送オールナイトパートナーから聞き始め、これラジカン時代ですね、うん、今に至っています。楽しかった青春時代を過ごすことができました。ロックラッシュレディオの歴史を鑑み、ますますの番組の発展をお祈りしています。
はい、ありがたいです ね、
うん、ね、私たちよりもこのラジオ関東ラジオ日本に長くこう寄り添って、
うん、
そう聞いてくださっているリスナーさんで、うん、嬉しいですね。
ね、すごいね、ありがたいですね。
そう、今うこの番組のスタッフが多分ケンさんと同じくらいこのラジオ日本ラジオ関東に
多分
古い人なので、そうで、こうメッセージをくださったりとか、うん、応援してくださってるっていうこともあるんですよね、
うんうん、
頑張りたいですね。
そうですね、
私たちもケンさんと同じくらいまで。
そうだね、
タケミ、まずタケミさんが先に近づく
から、ね、はい、私もあの58歳になりましたからね。
早いです。
早いね。
ねえ、
うん、
以上です。
私には触れるなよみたいな感じ出してたね今ね。
もう最近大丈夫なんですけど、
ね、あ、最近ちょっとね、そこ超えたの。
超えた超えた、うん、なんですかね、あの境界線。いやいや、触れるなよっていう時と、もういいよみたいな。ああ、
もう気遣いますよ。
あ、全然もう気遣わないです、超えたんで。
あ、そうですか、はい、
私たちも頑張りたいと思います、
はい、
まずはこう、ね、健康に気を使って、先週のオープニングみたいにお野菜食べたりね、食生活から
そうですね、
はい、ちゃんと見つめながらなんていうのかいきたいなと思います、
はい、
今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずはじめはこの1曲を聞いてくれ、略してこの1、
うん、
久しぶりですね。
そうですね、
はい、
う
ん、この後すぐです。続いて千葉稲毛ケーズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ、渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ、エアリズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ。この梶井さんも比較的この業界どっぷりで、
あ、そうです ね、
はい、長いですよさらにアーティストガウさんのコーナーガウアウ、そして米戸結衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、時代を飾った名曲。今日はこのコーナーからスタートです。ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、略してこの一、
はい、
一曲を勝手に選んで勝手にお送りするコーナーです、
はい、
久しぶりです。
そうですね、はい、
今回も60年代の名曲を勝手に選んでお送りします。お付き合いください。
はい、お願いします。
まずは私から参ります。
うん、
今回私が選んだのはアンチェインドメロディーです。
お、
皆さんからのあーという声が聞こえてくるようですが、
うん、
もうこれは納得の名曲ですね。
そうですね、うん、
このアンチェインドメロディーは実は50年代、1955年に作られた曲なんですね。そして50年代の後半には様々なバージョンで録音されているそうなんです、うん、しかしその後1965年、あのライチャスブラザーズバージョンが録音されて、これが20世紀後半のジュークボックスのスタンダードナンバーとなりました、うん、ジュークボックスのロックで踊った後にゆったりと流れる三連のリズム、このムーディーな曲でカップルがくっついて踊るという、当時チークダンスと言われていたそうなんですが、その定番曲でもあったそうなんですね。そしてさらにさらに1990年にはあの映画ゴースト、ニューヨークの幻の主題歌となって世界中のチャートのトップとなるリバイバルでの大ヒットとなりました、うん、その後も世界中で様々な言葉で録音されて、その数は500とも600とも言われているんですね、うん、ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディーでした、
はあ、いや名曲よね。
いや久しぶりに聞いたなという方も多かったと思います、うん、いい曲ですね
本当にね。これライチャスブラザーズのねのサウンドプロデューサーをやったのがもう私が大好きなフィルスペクターなんですよ。
あ、出ましたまたその名前大好きですね
やっぱり天才だなこの人と思ってうん、
だからこのアンチェインドメロディーを最初に聞いたっていう方の多くが多分このゴースト、
うん、これで知った人多いんじゃない。
多いですよね、うん、何回聞いてもいいですね。なんてセクシーな声なんだろう、メロディーなんだろうって思っちゃいますね。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてくれ、時代を飾った名曲シックスティーズ、続いては、
はい、私はですねシュープリームスの声は焦らずを、はい、行きたいなと思ってるんですけど、
名曲、
うん、ここ最近ねグループ名をねスプリームスというようになってきてるんですけど、うん、まあ1960年代当時はですねシュープリームスと言われてたので、うん、今回はあえてシュープリームスと言わせてもらおうかなと思ってるんですが、
私もそう言いたい、
はい、シュープリームスはねもうあのダイアナ・ロスがメインボーカルを務めたね女性コーラスグループで、世界で最も成功したグループっていうね風に言われてるんですけれども、まあ1964年リリースの愛はどこへ行ったのが初の全米ナンバーワンになるのを皮切りにですね、シングルが5作連続全米ナンバーワンヒットを記録するんですね。まあこう大ヒット曲がたくさんある中で、今回恋は焦らずを選んだ理由はですね、ユキ何だと思いますか。
なんで個人的な思い出ですか。
はい、私が一番好きだからですはい、すいません、まあ、私があのミュージシャンだった時代がありまして、はい、バンドでカバーもしたりしてですね、
そうです、
はい、もう本当にそれほど思い入れがあるんですけど、ちょっとねこう思い出話があってね、友人にサックスプレイヤーがいるんですよ。でたまたま2人でねテレビ見てたの、ミュージックフェア
歌を、はい、
で大沢雄秀樹さんがあの恋は焦らずを歌ってたんですよ、でその友人がこうテレビを見ながらね、楽器も持ってないんだよ、その歌を聴きながらコードを拾っていけるのよ。こうやってなんかうーって一緒に歌いながらコードをこうバーっと書いてるの。
すご
いと思って、まだ20歳ぐらいだったから、えそんなことできんのと思って、こいつすごいと思って、でほらギターとかを持ってね曲に合わせてこうコード拾うっていわゆる耳コピってやつなんだけど、それはほら結構みんなやるんだけどさ、こう楽器も持たずにね即座にこんなことできんだと思ったっていうね、
すごい方ですね
そうだからちょっとそういう思い出もあるんだけれども、あとあの曲の特徴としてはね、 イントロのドッドッドっていうねあのリズム、モータウンリズムって言われてるんだけど、このリズムの曲ってもういっぱいあるじゃない、
うん、
だけどこの声は焦らずがこう起源というふうにね言われてるんですね、うん、はい。まあそれだけねいろいろな影響力を持った曲なんですが、まあここで聴いてもらえたらなと思います。1966年リリース、シュープリームスの声は焦らず。シュープリームスで声は焦らずでした。
うーん、久しぶりに聴きました、
はい、
いい曲、いいですよね、やっぱり可愛いですね。
そうね、声がね、
うん、そうなんです、ダイアナロスさんの声が好き、
いいね、
もう歌い方も可愛いですけど、はい、こう癒される、
うん、
ニコってしちゃう、
なるほどね、うん、これね、あの声は焦らずが収録されてるね、シュープリームスのこのオリジナルアルバムなんですけれど、
あ、スタジオにあります、
はい、これはあの、まあ、CD なんだけどね、まあ、当時は当然あのレコードなんだけど、まあ、このアルバムがですね、シュープリームスアゴゴーっていうアルバムなんですけど、全米チャートと全米 R&B チャートダブル1位を獲得したシュープリームスの唯一のアルバムなんですよ。そうだから、まあその中の先行シングルが恋は焦らずなんだけれども、まあ、それだけその曲の影響力は強かったのかなっていうふうに思うんですけどね。
うん、この後登場するガウアウのガウさんも絶対影響を強く受けてますよね、うん、お好きそうですよ ね、
うん、
でシュプリムスの曲とかダイアナロスさんの曲も紹介してますもんね、うん、やっぱり名曲っていいですね。
そう、
いつの時代に聴いても、うん、どんな環境で聴いてもそこにはまるっていう、こう不思議な曲が多いですよね、うん、さあロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、略してこのうち、シックスティーズ、60年代の名曲をお送りしました。次はいつになることやら次回もお楽しみに。
はい、私たちも楽しみです。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉いなげケーズドリームの田中アさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今月も例によって、まずはこのコーナーから一緒に参りましょう。田中ア、今日はこんな日、日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日、6月最初の今日はこんな日、明けて4日になりました、
うん、
6月4日6と4虫ということで、記念日あるあるですね、いっぱいありますよ、
ね、
もちろん虫の日、そして虫ケア用品の日、虫キングの日、こんなものもあります、水虫治療の日、
うん、
虫歯予防デー、いろいろあります、
うん、
そしてちょっと無理した感じの武士の日、あの お侍さんですね、はい、武士ですね。他にも虫湯の日とか虫パンの日というものがありましたが、一番無理のないのが虫の日ですね。
まあまあまあまあ、
うん、これからますますこういろいろ出てきますけれども、田中さんは好きな虫、苦手な虫ってありますか？
好きなのはやっぱカブトムシとかクワガタとかは子供の頃好きでしたね。
あ、
はい、昆虫だね。
昆虫ですね。
あ、いいですね。これからもね出てきますよね、いっぱい、ね、苦手なのは、
苦手は蚊と毛虫ですかね。
あ、蚊ダメですか？
蚊好きな人いませんよね、多
分ですね、うん、蚊くらいですね、蚊が好きなので。毛虫は分かります、私もダメなんです、うん、あの刺したりこう触れてかぶれたりとか噛んだりするもの以外は全部私大丈夫なんですよ。竹見さん違いますよね、虫ってなんか足が多かったり、
うん、嫌じゃない、
羽がワシャワシャワシャみたいなの
嫌、うん、じゃない
嫌じゃない
だ昆虫は好きなのよ、うん、まあ、やっぱりほら ね、田中アッツさんと一緒で子供の頃からはやっぱりね、はい、クワガタとかカブトムシとかさカミキリムシとかさ、うんうん、やっぱり好きで捕まえたり自分で飼ってたりとかさするんだけど、だってムカデとかさ
あれは刺しますからね。
だからああいうのをなんか飼いたいと思います
刺すのはないかな。刺さないのは飼いましたね昔ね。ミミズ飼ってみたり。
ああれミミズ飼ってたんですか。
はい、ビンビンに入れて、
怖っ
ダンゴムシも買いましたよ。
ダンゴムシはでもほら なんとなくわかる、なんとなくわかる。
あとその昆虫と虫のこの境目境界線がちょっとね専門的になると微妙に違うのかもしれないですけど、こう私はアリとかそういうものだったりとか、あともちろん蝶々はサナギからこうとか、あとあのカマキリ卵を持ってきて、そう一回あの家の机に子供の頃入れてて、夜中ガサガサガサって言うと思ったら全部卵かいてて、もうあのベージュ色の赤ちゃんがドワー出てきたとか。
引き出しから。
そうですそうです。
それはパニックに、ね、
なりましたね。あ、全然勉強なんですよ。知らないくて、なんか可愛いこうボールみたいなふさふさするなと思って、うん、そういう結構自然に触れて子供だったんですけど、たけみさん違うんですよね。
いや、そんなことないですよ。
虫だけじゃなくて、だってね、カエルダメじゃないですか。
あ、カエルだけ ね。だから虫別にそんなカエルほど嫌じゃないんだよ。カエルだけはもう特別なの。
別格。
本当に。
私この前カエル助けたんですよ。あ、助けたって言っちゃあれかな。あの鳥もね、生きるために必要なことだったんですけど、うん、なんかツンツンツンツンつついてるんですよ、うん、ただそれがつついてるものが逃げるんですよ。でよく見たらアマガエル で鳥も食べるつもりじゃなくて遊んでたんですよ。
いや、わかんないよ、食べようとしてたの。
いや、あれ絶対違うよ、あの子は違う、
ね、あれよ、食物連鎖をね崩しちゃダメよ。
で鳥が私に気づいて逃げてっちゃった。あ、そうで、カエルをこう助けて、アスファルトの上だったんで土のところやったら、まるで私がひどいことしたみたいな泣き方されて、ギャーって言われて、そう。でもそういうのは許せないんですね、竹井さん。
いや、許せないっていうか、うん、よく触りに行くなと思って。
アマガエル大丈夫です。あのなんていうんですか、でっかいやつ、
うん、だからウシガエルとかヒガエルとかでしょ。
ちょっとさすがに。
でもね、一緒なんだよ、全部フォルムは。
うん、フォルムは一緒、
ね、全部一緒。
わかる。それを言わんとすることは分かるんですけど、アマガエルは昔からも取ってきてはバケツに入れて、おたたまじゃくしって言ってたんですけど、おたまじゃくしをバケツに入れて煮干し浮かせてとか、うん、育ててカエルになって足出てきたら田んぼにバーみたいな、うん、
だからね、よくねそういう話になるのよ。なんで怖いのとかって言われるんだけど、でもあなただって絶対に苦手な動物生き物いるでしょっていうわけ で大概女性はほらゴキブリがダメとか言うじゃない。
あ、
そう、だからそれがあなたにとってのゴキブリが自分に、私にとってのカエルなんですよって言うと、みんなああってなるんだけど、
ただなんで嫌いになったか、苦手になったかっていうのを聞くと、うん、いや、カエルがかわいそうだよ。
そうね、それはまあちょっとね、あの自業自得かなと思うんですけど
詳しくはたきみさんに直接お聞きください田中アトさんの娘さんはどうです か、こうカエルだったり虫だったり、う
ん、別に大丈夫かな。あのイモムシじゃなくて なんですか、ダンゴムシとかは結構好きみたいですね、
うん、仲間、
うん、
そうな、何が苦手なんだろう。ただなんかその言いたいだけみたいです。苦手じゃないっていうのを言いたがるみたいな。
あの、
例えばカラスとかってみんな嫌いじゃないですか。
ああ、イメージがどうした
のね。はい。で、なんだけど、私はカラス好きとか言うんですよ。だってゴミとかを食べてくれるしとか。いや、それで荒らしちゃうじゃんっていう話でも、うん、でもそうやって、ね、いらないもの食べてくれてるんだから優しいんだよとか言われたりとかして、あ、なるほど、そういう考えもあるなと思って、う
ん、まあでもね、はい、言いたがるんだよそういうの。
そうですね、なんか
そう、
いや私はもうすごく素敵だと思う、そのまま大人になっていただきたい。
いやいやいやいや、
カラスだってみんなね、100羽のうち100羽悪いわけじゃないしね、うん、人間が入ってきちゃったっていうのがですね、うん、
でもあれですね、カラスねものすごい減ってんですね今ね、東京ね。
ああ、そうなんですか。
そう、統計でね、すごい出てるもんね。
うーん、
いやー、なんかちょっといい話 ね、子供のいい話を聞きました以上、田中との今日はこんな日でした。さあ6月に入りました、
はい、
新しいアーティストの月間になります。
はい、
どのアーティストを1ヶ月押してくださるんでしょう。
はい、今回はですね、ニューアルバムを出した、テイプミーワンダーですね、
うん、どんなバンドなんですか。は
い、もう結構長いバンドなんですけど、もうなんていうのかな、もう すんごいかっこいいんですよ。なんか海外的というか、なんていうの、音楽をきちっと知ってる人が、音楽をやってこういう曲になるっていう、なもうそれしか言えないですね。ともかく聞いたら歌声は最高だし、楽曲も最高な感じですね。俺は好みの一番上にいるぐらいかっこいいバンドですね。
うん、だってでもあれでしょ、だってボーカルあれでしょ、ピグミーウィズビターエンズのボーカルの人でしょ。
そうですそうです。
うん、それはね、
はい、
いいでしょ。
本当声がいいんですよね、うん、やっぱり。
そうですか、うん、ではでは最初の1曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。テイプミーワンダーで羽衣。
ワンダーで羽衣でした、
はい。まあ、めっちゃいい曲よね。
めっちゃいいですよね
まあだってメンバーがさ、
はい、
もうベテランの集まりじゃないこれ。
そうですね、
うん、それはいいよくなるよねっていう、うん、いいバンドだよねっていう
なんかもっともっとあの評価してもらってっていうのを思いますけどね、
うん、はい、ケーズドリームでよくやってるの？
ちょいちょいあの自分のトロレートってバンドで、うん、ちょいちょいいろんなところでやったりケーズでもこの前やったりしてて、
うん、
はい、なんかなかなかタイミングは合わないんですけども誘って、一緒にやったりとかよくしてますね、
うん、なるほど、
はい、
うん、
テープミーワンダー近々ライブってありますか？
ちょっとうちは決まってないんですけど、テープミーワンダーのホームページ見てもらって、まあ、ライブ活動は今そのアルバム出したのでしてますので、
このサードアルバムプライズですね。
プライズですね、プライズも本当にいいですよ。これ絶対買った方がいいと思うんで、はい、
でその中から今月は4曲聴かせていただけるということで残り3曲になりました、
うん、そうですね、楽しみですね、
ね、
そうですね、あの全部で9曲入ってるんで、
うん、
はい、他も聴きたかったら CD を買ってください、
うん、ケーズドリームのライブの情報またテープミーワンダーの情報などは各ホームページご覧ください。田中アートさん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。